This is Radio Mix Kyoto 87 FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話から始めましょう。
はい、今日はね、私の大好きな作家さん、庵野光俣さん、三つ葉さんでやるんですがね、
はいはいはい、
不思議な絵とかね、逆さまとか、残念ながら去年の12月にね、94歳でお亡くなりになりましたけども、京都府下の久御山にね、庵野光俣さんの美術館もありますので、
はい、
私も2回ほど行きました。その庵野光俣さんの総集生というべき、雑誌でね、制度社、青い土の社と書いて制度社というところから雑誌が出てるんですが、毎月ユリイカ、
はいはい、
使徒批評という、
あ、そうですね、詩が載ってますね。
そうそうそう、はいはい、ユリイカ、その7月にね、これ特集でね、総特集で庵野光俣1926から2020ということで、作品の解説だけじゃなくって、この人はね、いろんな人とこう、画家さんなんだけども、文章も関わりますし、
はい、
NHK なんかでも放送も出はりますし、
そうですね、
幅広い人脈があってね、
はい、
この分厚い中に随分何十人、100人ぐらいあるのかね、いろんな人が、ね、その庵野光俣さんとの出会いとかものをもろもろ書いてあるんですよ。
阿
川佐和子さん、
あ、はいはい、庵
野もよこさんというのは庵野さんの次男の息子さんの お嫁さんかね、池内涼さんとか、末森千恵子さんとか、司治さんとか、松田哲夫さんとか、編集とかも作家さんとか、そうそうたるメンバー、
そんな方が、ね、
交流があってね、
はい、
この人たちが全部こう庵野光俣さんの出会いとかいろんなこと書いてあるんね。で、非常にこう、本読書家でもあるんですね、この方は、はい、でこの中で特に私が惹かれたのは、
はい、
ある雑誌の対談でね、庵野さん、子どもたちになぜ本を読めて言わはるんですか、尋ねられて答えてはるのは、答えがね、素晴らしくでちょっと紹介しますね、
はい、
なぜ庵野さんは子どもたちに本を読んでほしいと願うんですかって聞かはったら、自分で考える癖をつけてほしいから、誰か偉い人がそう言ってから、言ってたからとか、テレビで言ってたからとか、判断を他人に任せるのは良くないよ、でも自分で考えるためには日頃の訓練が必要だからね、いきなり考えろって言っても無理、文字も楽譜も考える訓練も小学生のうちにやっておかないと身につかないのです、頭が柔らかいうちにたくさんの本を読んで、世の中にはいろんな考え方があることを知ってほしい、こういうふうに言うとあるんです、
はい、
ね、まさにその通りだと思うんですね、ここでいろんな絵本も紹介するのも、赤ちゃんの時からね、ママやパパにいっぱい読んでもらうことによって、それがまあ読書に結びついていくと、
はい、
今は特にAI でスマホとかいろいろこうね、もう考えんでも勝手に、
そうですそうです、
ね、
やってくれる
から
ちょっと
便利な世の中になったんだけども、はい、果たして子供が行ったら将来どうなるのかと心配は、しないではないんですね、やはり本を読むというのは自分で考える力をつけるということになってくると思いますので、この庵野光俣さんだけじゃなくて、いろんな人が、まあ、本好きの人はそういうように言ってはりますので、ぜひこのゆりいかも 総特集で出てますので、はい、まあ、本屋さんの店頭にはまだ並んでると思いますので、もしよかったらね、読んでほしいなと。
そうですね、
これ一冊あれば丸ごとアンナ三ツ松さんね、分かるという。
三ツ松さんのファンの方にはね、
そう、谷川俊太郎さんも書いてありますし、もういろんな対談でね、もう癒された方もいっぱい書いてありますので、読み応えは十分あります。
はい、
はい
はい、素敵な本ですね。ユリーカから出てる本ですね。
そうです、アンナ三ツ松総特集で、はい、ぜひ本屋さんの大垣書店さんの店頭にあると思いますので、読んでみてください。お願いいたします。
はい、わかりました。さて、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。また再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。アートをもっと身近に、もっと楽しくをコンセプトに、アーティストが手掛ける作品オリジナルグッズを販売するポップアップショップ、これを大垣書店京都本店で開催中です。期間は11月30日までです。会場では3人の人気アーティストの個性的で魅力あふれるオリジナルグッズを展示販売いたしております。シンプルな線画で愛らしい犬たちをデザインする聖子先生のスウェットやトートバッグ、ピージェットのカラフルな美しい鳥が描かれたミニバッグ、スマホケース、ポストカード、子どもたちや動植物の優しいイラストが人気のクリムゲンのバラエティ豊かなステーショナリー雑貨など、身近に使えるアートとして日常に取り入れたくなる楽しいアイテムが揃っております。11月30日まで大垣書店京都本店で開催しております。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、電気絵本でね、ニューベリーの物語、子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語というのを紹介させていただきます。
はい、
ミッシェル・マーケル文、ナンシー・カーペンターへ、金原水戸役、西村書店の発行です。
はい、
ニューベリーっていう賞というのがありまして、アメリカの賞なんですが、はい、もともとこのニューベリーという人はイギリスの方なんですね。で、まあ、18世紀頃のイギリス、まあ、世界各国やけども、今でこそ子どもの本っていっぱい出てますが、うん、この時代はもう本というは大人の本しかなかったんですね。
そうなんですね。
なんか子供の本言うと、なんかお説教の本がいっぱい出ててね、もう子供にとっては自分で読める本ってあんまりなかったんです。うん、親が子供にこう読んで聞かせるというのがたくさんあったんやけど、それも お説教臭い本ばっかりでね、うんうん、まあ、ニューベリーという少年は、本が大好きで、読書も好きで、なんかお父さんの本をいっぱい読んでたみたいですね。でも これじゃあもう子供は 本が好きになれへんわっていうんで、うん、本を作りを始めたんです。ちょっと金原水戸さんがね、この本を訳してあるの、
はい、
冒頭ちょっと、
はいはい、
少し
そちらをご紹介いただけるんですね。
は
い、
少し読んでみますね。
はい、
世界にはいろんな文学賞があります。スウェーデンノーベル文学賞、イギリスのブッカー賞、アメリカの全米図書賞などが有名です。また子どもの本の賞もたくさんあります。アメリカのカルデッコ賞、ボストングローブ、ホーン ブック賞、イギリスのカーネギー賞、ケイト・グリナーウェイ賞、ガーディアン賞などがよく知られています。しかし世界で最初の子どもの本の賞は1922年に創設されたニューベリー賞です。アメリカで最も有名な児童文学賞で、受賞した作品にはドリトル先生航海記、クローディアの秘密、テラビシアにかける橋、のっぽのさら、めぐりめぐる月、穴キラキラなどがあります。これはアメリカの児童文学に最も貢献した優れた作品に与えられています。ところがこの賞はジョン・ニューベリーというイギリス人の名前をもらっているのです。どうせならアメリカの人の名前をつければいいのにと普通は思うでしょう。ところがそうではなかったのです。なぜかというと、子供が読んで楽しい子供の本を世界で初めて出版して大成功したのがこのニューベリーだったからです。
なるほど。
そういうニューベリーの小さい頃からの生い立ちをこの絵本で全部書かれてるんですね、うん、
なるほどね。はい、
はい、この後はまた音楽を聴いていただいた後で紹介します。
はい、はい、
大きな古時計を紹介させていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。大きな古時計、
懐かしい、うん、ね、なんか懐かしいね。
そう、素敵な曲ですね、はい。
それでこのニューベリーはね、あの小さい時は農家の家は農家だったんですね。農家でも本が大好きで、農家で お父さんお母さんのお手伝いしながら印刷所でも働いてたんですよ、はい、自分が本が好きだから。で自分で活字をね触ったりしながら、自分で本も書き出したんですよ、
はい、
もう大人に任せといたら子供が喜ぶような、ね、素敵な本、うんうん、子供の本ができないということで、うん、自分がじゃあ本を
作ろうということ
で、あの突き出して、で、まあ、まだまだ子供に手に取ってもらうのには、あのそういう今みたいに並んでるわけなかったもんやから、うん、どうしたかいうとおまけをつけたのね。
あ、おまけ、
本、自分の作った可愛い本にお菓子をくっつけたり、
はい、
そうしてね、こんな 本を買ったらお菓子がついてくるよ、うんうん、みたいな感じで今でいう景品付きの本をね作り出したんですよ。あのその辺のアイデアもすごいなと思って。
そうですね、アイデアもんですね、はい、
で結局ねこのニューベリーはね100冊以上の本を自分で書いてあるんですね。で今でも読み継がれてる本がたくさん残っててね、
はい、
それがとても何か読み継がれてるかというと素晴らしいから残ってるんですね。やっぱり、
はい、そうですね、
子供の本当の面白さをよく分かってる人が書いた本だから、今でもこれあの残ってるので、その本の紹介もこの絵本の、最後の方には載ってるんで、はい、絵本を楽しみながらこのニューベリーの人となりが、分かるというか、
そうなんですね、
読み応えがあります。これは、
はい、
絵本といっても結構読み応えがありますので、ぜひね、児童文学あるいは絵本が大好きな人、子どもたちが読んでほしいなと思いますし、まあ、小学校のにはこの本はぜひ一冊入れてほしいなと思います。
ね、絵もすごく楽しいですね。あのなんか細かいところまで描かれてて、なんかとっても外国っぽい絵ではありますが、
なんかこの隅々
まで見てるとすごく楽しいですね。
楽しいです。
ね、
でやっぱり子どもの本がこんな素晴らしい、面白いよというのが非常にこれよく分かるようにね、はいはい、書かれてまして、
そうですね、
で最後はもう解説もちゃんとつけられてるんで、
はい、
具体的にそのどういう人だったかいうのも仮名が振られて書かれてますので、うんうん、もう小学校の中学年以上なんだなったら この本は読めます。楽しめますし、
そうですね、
よくわかると思います。
はい、ね、お小さいお子さんにもちょっと読んで、ね、文章の方は読んで差し上げたらいいですし、
お母さんお父さんが読んであげれば、十分楽しめると思います。
絵が可愛くて楽しいですから、 それだけでもねよくわかりますし楽しいですね。はあ、そうなんですね。色合いもとってもね、あったかい色合いで、
そうですね、
はい、
大阪国際児童文学館の土井康子さんもね、最後に解説というのか、子ども本の主役は子どもだという書いてありますし、
なるほど、
非常にこう素敵な絵本に仕上がってますね。
こういうのを一冊一緒にお子さんと読んでみるっていうのもいいです
ね。そうですね、ぜひ家に一冊置いといてほしい、
ね
ね、絵本でですね、
ね、電気物語ではありますけど、そんなにその説教臭い感じはありませんのでね。
だから子どもの本のあり方みたいなものをね、うんうん、これ読んでもらうと非常に分かると思いますので、
はい、
多くの人にこう進めたいなと思ってます。
はい、今日ご紹介いただきましたのは、子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語、ミシェル・マーケル文、ナンシー・カーペンターへ、金原瑞人役、出版社は西村書店でした。
はい、
絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日いかがでしたか。
は
い、
今日はね、子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語ということで、まあ、子ども本の楽しむ人はぜひ知っておいてほしいなと思う絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと、午後3時からとなっております。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。